Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、連休です。海の日ということでね、もういろんなところの海の家なんかも続々オープンしてるのかななんて思います。まあでもね、本当に水の事故っていうのは危ないんでね、お出かけになってもちょっとそういったものをくれぐれも気をつけて遊びに行ってくださいね。そしてまあ本当にお天気も良くなってきた、良くなりすぎって感じなんですけどね、暑いからね。ですからまあ本当にキャンプ日和じゃないですか。あとはだからキャンプしながら無線をやりにっていうアウトドアの方もたくさんいらっしゃるんじゃないかななんて思いますけど、まあ本当に今ね、山に行く方、熊の被害が山だけじゃなくて住宅地にも熊がって言ってるんでね、くれぐれもそういった移動運用で山の方に行くっていう方はね、気をつけていただきたいななんて思っております。まあそれにしてももう夏でね、そういうアウトドアのもう催し物、そしてお出かけになる方もたくさんいらっしゃってるんで、そうすると必ず好きものが事故なんで、そういったものにはくれぐれもね注意して行ってくださいね。でやっぱりね、あとそういった山に登ったりなんかアウトドアなんかの時にも、携帯は もしかしたらダメでも無線機持ってたらなんかしたらつながるかもしれん。特に山の方ってほら電波がね届かなかったりするから、携帯でダメな時は無線機持ってればどうにかなると思うんでね、ぜひ1台ちっちゃなハンディ機でもいいから携帯してね、行っていただきたいななんて思っております。さあ、それじゃあビームアンテナ、今日はね内容盛りだくさんなんで、最初のお話これくらいにして今日も頑張ってまいりましょう。それではビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、前半からハムライフ .jp 羽田さんにね、いろいろお話を伺っていきたいと思ってます。羽田さん。
はい、こんばんは、ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんか世間は連休ですね。
連休ですね。なんか蒸し暑くて、
そうですよ、ね、本当
なんか落ち着かない感じなんですけど、
ね、なんかやっと夏が来たって感じですよね。なんか今までね、梅雨でなんかちょっとこう肌寒かったりもしたりしたからね。
そうですね、
ね、はい、じゃあそんな暑い暑い無線界も暑くなってくるんでしょうが、今日はちょっと前半は羽田さんにちょっといろんなことをお聞きしたいなと思って、
はい、はい、
今日はどういうことを教えてくださるんでしょう。
はい、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、7月の29日、まあ、つまり、来週の水曜日なんですが、はい、日本はですね、アマチュア無線の日という記念日を迎えるんですよ。
はい、
はい、で今日はちょっとその近づいてきましたので、このアマチュア無線の日についてですね、うんちくを語りたいと思って、は
い、なんかいっぱいなんかアマチュア無線の日って、なんかこの7月もそうだし、なんか4月にもなんか無線の日がどうのこうのって言ってませんでした、
はいはい、よくご存知で。そうなんです、実はですね、4月の18日は世界アマチュア無線の日っていうのがありまして、
世界アマチュア無線ね、はい、はいはいはい、
でこの4月の18日の世界アマチュア無線の日は、国際アマチュア無線連合 IARU という全世界のアマチュア無線団体で組織した、まあ会議体があるんですけども、うんうんうんうん、それがですね、大正14年1925年の4月18日に設立したことを記念したもので、全世界的なお祭りで結構いろんな国から記念曲が出たりするんですよ。じゃあ日本のこの7月29日の方のアマチュア無線の日は何かっていうとですね、うん、戦後、第二次大戦が終わってですね、禁止されていたアマチュア無線が ようやく、1952年昭和27年のこの日にようやく再開を果たしたっていう記念日なんです。でこちらはあのジャールがね、1973年昭和48年に制定した記念日なんですね。
あ、じゃあ後からあのこんな制定したってことなんですね。じゃね、
そうですね、だいぶ時間が経ってから、うん、やっぱりあの日はあのアマチュア無線にとって忘れられない日だから記念日にしようということで、1973年に決まった年はね、あの記念の講演会かなんかも、ね、開かれたそうで、まだこの頃はあのその再開した当時のアマチュア無線の人たちがあのお元気でいらっしゃいましたので、
そうでしょうね、
あの GHQ 交渉から再開までとかね、再開第一声の感激とかね、再開当時のアマチュア無線技術といったような講演があって、結構やっぱりいいお話が聞かれたみたいですね。
やっぱりこの戦争があったので、そういったアマチュア、ね、あのもちろん戦争にそういう無線なんかは使われてたんで、あったことはあったけど、個人でアマチュアで楽しむのは禁止っていうことだったんですね、
う
ん、戦争時代ね。
ちょっと、噛み砕いてのお話しますと、まず日本のアマチュア無線があの公式に認められたのは1927年昭和2年の9月、つまりあの来年で100周年というふうに言っているのは、ここが起点になるんです。
そうなんだ、はいはいはい、
うん、でその後ね、1934年、昭和9年に実験用施設無線電信電話という制度ができて、うん、でこれがまあ戦前のアマチュア無線の制度で、1941年までにだいたいですね、全国で330局程度が、この、制度の下で、まあ、あのアマチュア無線を楽しんでいらっしゃった感じなんですね。
この頃って、はい、なんかそういったのこう法律的なものでちゃんと試験をやって合格してっていうような人たちが全国にこの時代もいらっしゃったってことなんですか？
うん、そうですね、全国でやっぱりちゃんと申請を出して免許を受けて、うん、開局した方、まあ、今のあれと違うんでね、本当になんか開局が大変で、
あの
憲兵さんがうちまで見に来るっていうようなお話とかね、
よくあのドラマで憲兵さんがあっていう話聞きます。
それから学生があの浪人生だったかな、免許申請をしようとしたら、お前は何で浪人なのにこんなことをやるのかって言って却下されたとかね、そんなお話もあったりして、うん、まあ、なかなかね厳しい時代だったんで、やっぱりそれを、まあ、クリアしてあの運用した330局っていうのは素晴らしいと思うんですよ。
そうですね、
うん、ところがですね、その太平洋戦争が始まります、
はい、
1941年、昭和16年の12月8日に、まあ、太平洋戦争開戦、いわゆる真珠湾攻撃のあった日なんですけども、これからね何日か経ったら、各局のところにですね、以後電波の発射を禁止するっていうね、電報とか郵便がまず届いたんだそうです。はい、それでうわーやっぱりと思ってみんな動揺してた時にですね、続いてそこから数日後に、今度は挺身省と軍の、ね、関係者が一軒ずつ訪問をして、うん、そのお前の使ってる無線機を見せろって言ってですね、封印をしていったんだそうです。
なんか分かるような気がするね、うん、ドラマを見てるような話ですね。
そうですね、うん、もうこうなってしまうとアマチュア無線はあのおしまいということになりまして、うん、戦争が終わる、1945年昭和20年の8月15日まではもう完全に無線機は封印という状態になってしまったんですね、うん、
はい、
でその後もあのアメリカのなど、まあ、いわゆる連合国の皆さんが日本を占領して統治下に置いてと、いうことで、なかなかアマチュア無線が再開できなかったし、そもそもその封印した無線機もですね、うん、あの戦争中に無線機をあの軍のために供出しちゃった人が結構いたんですよ。
あ、そっかそっか、
うん、ね、あの金属回収みたいな感じだと思うんですけど、うんうんうんうん、お国のためにもこの無線機も役立ててくださいみたいな感じでね、出してしまって、でどうしたかというとですね、結構あの日本軍などのジャンクが至るところで出回ってきたんで、
そうですね、まあ、終わったから、うん、戦争終わったからそういったものが払い下げじゃないですけど、
そうです、うん、それ至るところにあって、それをね、あの使えそうなパーツをあの集めて、うん、あの組み直して受信機内を作るっていうのは、それはアマチュア無線が得意なところですので、でそうやって久しぶりによし受信機作った、じゃあアマチュア無線バンド聞いてみよう、どうなってるかなと思って聞いたらですね、 ちょっと愕然とすることがありまして、うん、日本にですね進駐しているその進駐軍の軍人さんたち、まあ、アメリカの人とか、はいはい、他のいろんな国の人たちが J2 なんとかとかね J9 なんとかとかっていったコールサインでですね、うん、アマチュア無線の更新をしてるんですよ、
う
ん、でこれね進駐軍の方が、どうもですね、昭和21年ぐらいから、J2、ジュリエット2から J7、ジュリエット7とジュリエット9、J9 のプリフィックスを使って、うん、日本国内のいろいろなところから、うん、アマチュア無線の運用を始めたんですね。でまだ日本人が再開する前の昭和24年頃からはJ2 とか J7 とかじゃなくて JA2 とか JA7 というような、3文字のプリフィックスに変更してですね、
う
ん、ずっと更新を続けていたんですよ。
外人さんたちがね、
はい、うん、ですから海外からすると、あ、日本は戦争に負けたけども占領した軍人さんたちが電波出してんだなっていうような認識で、
うん、
あんまりその、日本がすっかり電波がなくなってしまって珍しくなくなったっていう感じではないみたいな感じですね。
そうなんですね、
うん、ただそうするとまあ面白くない、今日本のアマチュア無線化でして、
うん、そうですよね、なんで勝手に俺、うん、JA の使ってんだみたいになっちゃいますよね、
う
ん、
なっちゃいますよね、
うん、
で様々な方法でアマチュア無線の、ね、再開に向けて動き出しました、
はい、
まず JAL は1946年昭和21年に戦後の再結成を図りました、
うん、
で今度再結成した JAL の名前でGHQ とか日本の、まあ、お役所に陳情書を出したりマッカーサーに嘆願を行ったりとかですね、
うん、
ありとあらゆる方法で、まあ、町山線早く再開させてくださいっていうふうにお願いしたんですけども、
う
ん、なかなかこれが実現しなかったらしいんですよ。で1950年昭和25年にはまだ日本は占領されてたんですけど新しい電波法が施行されて、まあ、いわゆる電波の日が6月1日ありますけど、うん、これが起点になってます、
はいはい、
で民間放送も始まったんですけども、うん、アマチュア無線を再開しましょうっていうおかみからの声がなくてですね、結構ねもうこの頃になると我慢できない方がアンカバーで電波を出してですね、
うんうん、
そうするとやっぱりね聞いてるから捕まるんですよ。
そうですよね、うん
うん、
今みたいに電波が乱立してるわけじゃないからすぐ分かっちゃいますよね。
で全国で100人近くが取り締まりでね捕まったなんていう話もあります。もちろん気持ちはすごくよく分かるんですけども、
うんうん、
まあ、ちょっとそういうね状況になってしまったと。でようやくですね1951年昭和26年に第1回のアマチュア無線技師国家試験っていうのが行われて、
うんうん、
合格者に無線従事者免許証が発行されたんですよ、
はいはい、
よしでは10名受け取ったこれで開局申請をしてコールサインをもらおうということでもう無線機を作り上げて申請書を出したんですが、
うん、
今度はこれをですね郵政省は受け付けてくれなかったんですね。でようやく開局申請を受け付けてくれたのが翌年の1952年昭和27年の2月で、
うん、
ついに受け取ってくれたぞっていうニュースはですね全国にやっぱりアマチュア無線化の間に伝わって、うん、いろんな地域からじゃあ自分も電波管理局に出そうということで申請書を出した方がいたんですね、
はい、
でその頃になると GHQ もようやくハムの再開許可っていう覚書を出してくれて、うん、で1952年の4月にはサンフランシスコ平和条約というのが発効して、
うん、
まあ日本の占領がようやく終わって、うん、新しい日本の第一歩が歩み始めたんですが、うん、そこから3ヶ月後ぐらいにようやく、7月29日アマチュア無線の日全国の30局にコールサインの入った予備免許が発給されたんですね、
うんうん、
はい、 ということで、結構ここまで紆余曲折というか、大変な皆さん思いをしながらアマチュア無線の再開にこぎつけたっていう感じなんですよ。
せっかくね免許を取ったのに、免許を取って合格して1年後っていう感じ、約1年後なんですねこれね。そうするとやっと認められたっていうのはね。
うん、そうです ね、その間ね本当にもう大変なもんもんとした思いで ね皆さん待ってたと思うんですけども、
うん、でもその時いっぱい受けたけど、とりあえずじゃあ30人っていう人数が、まあ、いろんなことで間に合った30人がじゃあこの結成をして始まったっていう日がこの日なんですね。
そうですね、うん、それで、関東の、まあ、一番最初に免許を受理してもらえた方が JA1AA、 東海の一番は JA2AA というような、まあ、いわゆる2文字コールサインが各地に発給されたんですね。
ね、でこれを思うとやっぱりアイコムの井上元会長はすごいんですね。
すごい、もう2文字コールの方は本当にね、アマチュア無線の歴史そのものでいらっしゃるわけですから。
そうですね、いや、だからおおすごいなと思って今これを見ながら思いました。はい、じゃあそんなね、うん、今日はアマチュア無線のちょっと歴史をいろいろ羽田さんにお伺いしました、はい、じゃあ後半もまたよろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
よろしくお願いします。
ハムの世界のホットな情報、アマチュア無線の今がここにある、
さあそれでは後半もハムライフ .jp 羽田さんとお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。
はい、後半もよろしくお願いします。
前半もっともっとお話本当は続くんですけどね、ちょっと時間なくなっちゃったんで、うん、途中で終わりになったんでね、
すいません、ちょっと長々と話しちゃいましたけど、エピソードはね、うん、まだいろいろありますんで、ぜひまた次の機会に、
ね、そうですね、またなんかその後の話もいろいろありますからね、聞いてみたいと思いますんで、またお時間の時ある時お願いします。
はい、
じゃあ後半はいつものランキングですね。
はい、そうです、7月の11日から7月の17日までに掲載した記事から特に注目を集めたものを拾ってみました。
はい
はい、ですね、この時期ね一番注目を集めたのがアイコムさんがアマチュア無線機のフォトコンテストっていうのを4月から6月の2ヶ月間やったんですけど、はい、これのグランプリとか優秀賞、入賞作品が、発表になったよっていうニュースがすごく注目を集めました。
これ面白い企画でしたよね、本当にね、
面白い、初めての、ね、企画で、どんだけ来るのかなっていうふうに思ったんですけども、なんと150点以上応募があったということで、うん、結構ね審査も大変だったんじゃないかと思うんですが、記事では写真そのものはちょっとやっぱり権利の関係で出せなかったんですが、ここをクリックするとそのアイコムさんのホームページに載っている、入賞作品が見れますよっていうクリックをね設定するような感じで記事でご紹介しました、
はい、
そうしましたらやっぱり、ね、ものすごいたくさんの方が気になるみたいで、うんうん、作品をご覧になっていらっしゃいます、
ね、どういうのが優勝したのかなとか、みんな、はい、気になりますもんね。
なりますね。でグランプリはですね JJ0IQS というコールサインの方で、IC7760 のリモートで実現した自然の中のシャックっていう写真なんですね。で見てみると多分ね森の中の公園かなんかだと思うんですが、テーブルにセパレートになる HF 機、うんうん、IC7760 の操作部とか ID52 を置いて、電源も置いてですね、今まさに無線を楽しもうみたいな感じのイメージの写真だと思うんですが、うん、すごく雰囲気のいい写真で、これがグランプリになりました。
ね、これ持っていけば表でもこんな風に楽しめるんだよっていう感じですね。じゃね、
うん、活用提案みたいな感じでね、アイコムさんにはね、うん、願ってもらいたい時代だったんだと思うんですが、そうですね、商品はね、この方アマゾンギフト券5万円分オリジナルコールサインプレートデジタル少女だそうで、あー羨ましいなと、
うん、本当ですね、うん、またこの5万円で無線機ちょっとしたものをね足したら買えちゃいますよ、う
ん、
ね、
買えちゃいますもんね、うん、なかなかね大盤振る舞いだったんですよ ね、
本当
ですね、うん、で優秀賞の一人目は JQ3MSY さんの時代を超えて、 これはどっかの高原なのかな、お子さんだか若い方男性と、鹿がたくさん鹿の群れが映っていて、うんうん、でこの方が ID52 とか IC2N とか、そういった無線機を持って運用しているような写真で、
うんうん、
これもなんか明るくてねすごくいい感じでしたね、うん、はい。でもう一人の優秀賞が JJ1MLQ さんの憧れを背負って、うん、で何を背負ってんのかなと思ったらこの方自作のソイコを作りまして、そこに IC905 とかパラボラアンテナを乗っけてですね、どっかマイクロ波の中継局の近くで歩いてらっしゃるような写真でああすごいなと思いだろうなという、
パラボラアンテナもそこまでやらなきゃダメか
三田さんこれ応募されたんですか。
実はしたんです
そうですか。
でいろんな写真の中からですね、なんか何のコンテストだったの、雪混じりの、
はい、
日のコンテストの時の写真をだるまさんになりながら寒さに耐えてというタイトルをくっつけて、
ああまさに
もうだるまさんですよで CQCQ を出してる写真を送ったんですけどね、はい、ダメでした、
はい、あ残念ながら
やっぱ景色が綺麗とかね、だるまさんじゃダメなんだなやっぱりな
でアイコムの方にですね、はい、伺いましたら、
はい、
シチュエーションとしてよくあったのはまず無線機でよく登場したのは ID52、うん、それから IC705、うん、IC7300 のシリーズの順番でしたと、
はいはいはい、
でシチュエーションとしては移動運動っていう感じで写真を出される方が多くありました、うん、それからお孫さんがおられる方が多いようで、可愛いお孫さんと無線機っていったシーンの作品もありました、
うんうんうんうん、
で一方で自分の、ね、もう一つの趣味バイクとか登山とか旅行と組み合わせた作品っていうのも結構多くありましたよっていうようなことを、ね、教えてくださいました、
ね、やっぱりなんかねという子供さんを自分を写すや子供さんを写した方がいいだろうって言ってお孫さんと撮ったんでしょうねきっとね
きっとねそうだと思います。この辺の傾向と対策優秀作品に何が選ばれたかみたいなのを参考にもし第2回があるようだったら
そうですね
ぜひまた
また頑張りましょうぜひね、はい、でもこういったのを皆さんなんかもっと見てみたいですね。どんなの写真が送られてきたのかななんて言ってね、
うん、そうですね。ハムフェアのアイコムさんのブースで、こういったグランプリとか優秀入賞作品っていうのはデジタルサイネージで展示するらしいんですけども、それ以外にも応募作品の中からいくつかを同じ画面の中でご紹介しますっていうような予告が出てましたので、もしかしたらたくさんの写真が出て三田さんの雪だるまが出るかもしれません。
じゃあぜひ皆さんちょっとハムフェアでねちょっとそういったところを覗いてみるのも楽しいかもしれませんね。
そうです ね、
はい、そんなのが1位でした、はいはい、続きましてはどんなのが入ってきてますか。
はい、もしかしたら OM のラウンド QSO のジャードコーナーで報告があるかもしれませんが、ジャードが7月の4日にエキスパートセミナー第1回というのを開催しました。
はい、
はい、有料で参加料5000円で、午前中はメーカーの技術セミナーがあって、午後は宇宙天気と HF 帯電波伝播というプログラムでエキスパートの方が講演するというものなんですけども、うん、なんとですね、合計24名が参加されたそうで、
うん、
結構ね、楽しかったっていうことらしいんですよ、
うんうん、ね、有料でどうかななんて思ったんですけど、いらっしゃいましたね。
うん、結構ね、集まりましたね、うん、で参加者にねアンケートを取ったら、やっぱり5000円という値段は適当だ、いい値段だっていうことで皆さんお感じになってたみたいですし、それからセミナー自体の満足度も非常に高かったみたいでね、やっぱりいいセミナーになったんだなというふうに思いました、うん
ね、やっぱりいらっしゃる方ってきっとね、いろんな技術的にも高い方がいらっしゃるんだろうから、ね、レベルの高いお話なんかもきっとできるでしょうからね。
うん、そうですね。でやっぱりお金を払ってねいらっしゃってるんで、多分熱心さはね相当なものがあったんじゃないかと思います、
うん、
途中で飽きちゃう方なんてはねいないでしょうし、
うん、
で、午後のこの HF の電波の話はなんと公演時間が、ね、4時間以上になったらしいですね。
すごいですね。じゃあ本当に、ね、たまにちょっとそういったハムの集いかなんかで聞きますけど、そういう時にはね、長くても1時間ぐらいですもんね。
そうですね、うん、これ4時間たっぷり聞けてね、そうしたらやっぱり身にもつくし、
そうですね、満足ですね、
すごくね、楽しかったんじゃないかなっていう気がします。今後もまたやるというようなお話がありますので、ぜひ期待したいなと思います。
はい、そうですね、はい、じゃあ次には
電波法違反の記事になります。
はい、はい、電波法違反、相変わらずですけど、
はい、うん、そうですね、今度はね、東北総合通信局なんですが、はい、青森県の蓬田村というところで警察署とともに、車両に設置した不法無線局の取り締まりをして、でその結果勤務先の車両に、まあ、アマチュア無線機を不法につけていた青森の71歳の運転手が電波法違反で摘発されたっていうニュースが久々に、電波法違反記事として上がってきました。
はい、ね、なんかやっぱり結構、ね、結構村ですよね、4ですから、なんかあったんですかね、なんか電波出してきているよみたいなのはね、
うん、そうですね、うん、自分の、ね、車じゃなくて勤務先の車両っていうのがなんか一つポイントで、なんかやっぱり業務連絡とかに使ってたのかなとかね、
そういうのもありますね、
ね、うん、勤務先注意しなくちゃみたいな感じっていうのはちょっとあるんですが、
うん、会社名が出ちゃいますもんね。
そうですよね、
うんうん、
で6月は、ね、電波法のこれを守りましょうという月間になっているので、うんうん、非常に取り締まりの件数も多かったんですが、ちょっと6月、7月に入ってからはだいぶ減ってきちゃったなという感じがしてたんでね、うん、もうニュース的にも久々の電波法違反のお話になりました。
はい、わかりました。はい、じゃあちょっと時間ないんですけど、なんか4番に入ってるのもなんか例のまたあれですか？
はい、総務省がやっている令和7年度無線機芝居テストの取りまとめというのが公表されたということで、毎年、定期的に総務省は微弱電波ですみたいに書かれた製品を、買って、実際に微弱かなというようなことの測定をやって、その結果を発表してるんですね、うん、で今回ですね、ドローンとかワイヤレスキーボードとかトランシーバーとかトランスミッターとか、まあ、203機種を購入して測定したら、そのうちの168機種 83% でやっぱり微弱の電波を大幅に超えていたということで、その結果が最終取りまとめということで発表になりました。
はい、ちょっとやっぱりこれは、ね、うーんっていう感じで
うん、そうです ね、
うんうん、まあ、
中にはね、基準の6万7000倍の電波を出してきたというような製品もあってですね、それはちょっとどうなの、体に悪いんじゃないの。
本当ですよね、
うん、
ね、まあ、じゃあちょっとね、といったものも入ってるってことなんで、また皆さん気になったら読んでみてください。はい、はい、ということで、はい、今日も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで今日はね、内容盛りだくさんだったんで途中音楽がかかりませんでした。さあ、それではですね、イベントとかコンテストをご紹介しましょう。20日明日ですね、滋賀県ではオール滋賀コンテストです。そして24日から26日まで北海道の胆振日高では胆振日高支部のコンテストが行われます。そして長野県では同じく24から26、こちらは国宝松本城太鼓祭りというのがお祭りがあるらしくてね、そこで JA0RL の記念曲の運用をするということです。そして25から26にかけてはこちら鹿児島コンテスト、そして青森県のオール青森コンテスト、そして福島県では25日から31日まで全福島マラソン QSO が行われます。 そしてですね、25日の土曜日には北海道の渡島檜山ではアマチュア無線の楽しさ体験ということで、蔦屋さん、ね、本屋の蔦屋さんと一緒になんかイベントをやるということなのでね、ホームページ確認してください。そしてね、ちょっと今日ご紹介できなかったんですけど、26日日曜日は北海道の空知留萌の方で支部大会ハムの集いが行われるということです。そして富山県でもラジオ工作教室とか体験運用もやるということですね。26日ね、夏休みなんでいろいろイベント盛りだくさんです。それでは今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。